聖書を朗読いたします。ルカの福音書15章1節から7節。ルカの福音書15章の1節から7節までをお読みいたします。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうち誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも、大きな喜びが天にあるのです。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、天にある喜びと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。どうぞ私たちは見舞いに出ておりますので、お一人お一人があなたに語ってくださり、霊の糧を持って私たちを養ってくださいますようにお願いいたします。取り継ぐものをどうぞ神様がお持ちください。このお祈りをイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はルカの福音書の15章を開きました。この箇所には有名な3つの例え話が登場します。いなくなった1匹の羊、亡くなった銀貨、そして放蕩息子の話です。この例え話は、新約聖書の中でも最も親しまれている箇所であり、また誰でも知っている有名な話です。日本の有名な説教者に加藤恒明先生という方がおられます。加藤先生がまだ若い新学生の時代に、金沢の教会堂の前で路傍伝道をされたそうです。この教会は金沢市の目抜き通りにあり、日本銀行の目の前に立っています。先生はその教会の空き地に立って、大通りに向かってそこを行き交う人々に伝道説教を語られたそうです。しかし、目の前を人が行ったり来たりしているのですが、その足を止めて先生の話を聞く人は誰一人いなかったそうです。まだ若い学生が一生懸命に話しても誰が止まってくれるわけでもなかったそうです。途方に暮れながらも、なんとか説教を聞いてもらおうと、立ち止まってもらおうと、あの手この手を使って、いわば客寄せみたいな気分になりきれないときに、ふと思ったそうです。聖書の話を単純素朴にしてみようと考え、このルカ15章をそのまま物語るような思いで語り始めたそうです。すると、通行人の足が止まり、何人かが教会の庭にまで入ってきたそうです。加藤先生は、人々の足を止めるために、ちょっとでも足を止めてもらえるような言葉を語らなければならないと、一生懸命に話していたそうです。何か聞こえの良いキャッチフレーズのようなものを考えて語りかけていたそうですが、万策尽きた時に、このルカの福音書15章で語られたイエス様の例え話を自分の言葉で語り直してみたそうです。すると、何人かの人が足を止めて福音に耳を傾けてくれたというのです。この例え話は、初めて聞く人でも、難しいことは何も言われていなく、その言葉の中に何か聞き取れるものがあって立ち止まったのであろうと思われます。 このルカの福音書15章には、イエス様が語られた福音の要素が凝縮されて語られています。今日は3つの例え話の中から、最初の例え話を通して、イエス様の語られた福音についてもう一度教えられたいと思います。最初に登場する例え話は、いなくなった羊の話です。15章の3節4節をもう一度お読みいたします。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。この例え話というのは、神様とはどのようなお方なのかを私たちに教えてくれます。皆さんもご存知の通り、この話では、いなくなった羊というのは、この私であり、神に背を向け、神から離れてしまったあなたの姿を表しています。そしてそれを探し求める愛情にあふれた羊飼いとは、神様のことを表しています。この例え話は、神様というお方は、あなたを探し求めて、見つけ出してくださるお方だということを語っているのです。今から40年ほど前の話になりますが、私が幼い頃に、父親が仕事先で犬を拾ってきたことがありました。まあ、捨て犬なのか野良犬なのかわかりませんが、父親に懐いたその犬が、父が車で帰ろうとすると、走って追いかけてきたのを見かねて拾ってきたのです。まあ、当時、子供向けの海外ドラマに名犬ラッシーというものがありましたが、まあ、その日本版で名犬カールというドラマが流行っていまして、まあ、そこからカールという名前をつけて、まあ、その犬を可愛がりました。まあ、やがてカールは親になり全部で7匹くらい子供が生まれました。私はその子犬をですね、7匹を一度に全部連れて散歩するのが夢だったのですが、まあ、それだけの数の首輪とリードを持っていなかったので、急遽ビニール紐でリードを作って、それを子犬の首につけて、右手と左手に半分ずつですね、犬のリードを握って散歩に出かけたのを覚えています。一匹が左に行くと、もう一匹が右に行こうとしてですね、まあ、それぞれバラバラの方向に行こうとするので、リードを握っていた私の右手と左手もあっちに行ったり、こっち行ったり、引っ張られてですね、リードがめちゃくちゃに絡まってしまい、まあ、ほんの数十メートルしか散歩できなかったという楽しい思い出があります。まあ、しかし、そんな子犬たちも、様々な事情で、よそにもらわれていき、まあ、1匹減り、2匹減り、まあ、ついには子犬は全部いなくなって、まあ、もらわれていき、親犬のカール1匹だけが残ってしまいました。まあ、その残ったカールをですね、また大事に飼っていたんですけど、そのカールがですね、ある日突然いなくなったのです。なぜいなくなったかの、いなくなったのかはわかりませんが、まあ、謎の失踪をし、犬小屋が空になっていたのです。私はすぐに近所中を探し回りました。いつもの散歩コースや、カールが行きそうな場所を探すのですが、どこにもいません。今まで連れて行ったことのある場所、通ったことのある場所をしらみつぶしに探しに行くのですが、どこにもいないのです。カールと大きな声で名前を呼びながら一生懸命探したのですが、やがて日が暮れてきて、夜になると子供が探すのにも限界がありますので、とうとうカールを見つけられないまま、諦めることになったのです。本当に残念な思いをしながら家に帰りました。子供では探す範囲も時間も体力にも限界があり、結局探すのを諦めざるを得ませんでした。しかし、私たちを探し求める神様は私を決して諦めることをなさいません。人間には限界があります。その当時の私はまだ小学生だったのですが、一人で夜遅くまで探すのは危険ですし、 次の日には学校もありますので、結局見つけることができないまま帰らなければなりませんでした。しかし神様は決して諦めることをなさいません。4節の後半には、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうかと言われています。羊というのは、その日の終わりに羊飼いがその羊の数を数えます。まあ、つまり、夕方になると羊飼いは一匹一匹の名前を呼び、数を数えて、すべての羊が揃っているかを確認するのです。ですから、一匹がいなくなったのが発覚するのは、日が暮れる時間になることがあるのです。羊飼いはそこからいなくなった羊を探し始めます。ユダヤという地は、牧場がほとんどなかったそうです。狭い台地がわずか数キロあるだけで、すぐに断崖絶壁に突き当たるか、荒廃した荒野となってしまいます。夜になると、狼などの動物が、獣が襲いに来ることもあります。詩編23編で言われているように、死の谷の影を通るような危険を冒して、羊飼いはいなくなった羊を探し求めるのです。それでも、諦めることなく、見つけるまで探し歩くというのです。私たちは、この例え話をこれまでに何度も聞いていますので、神様はそのように私を探し求めてくださるというのを当然のこととして受け取っています。しかし当時の人たちにとっては、特に15章の2節に出てくるパリサイ人や立法学者たちにとっては、このようにして羊飼いであられる神様から離れてしまった人間を探し求めてくださる神様なんてのは考えられなかったのです。見つけるまで探し求めてくださる神様。そんなことはありえませんでした。むしろ神様に背き、神から離れてしまう罪人は滅びて当然と彼らは思っていたのです。ユダヤのことわざにはこんなものがあります。神を怒らす者どもがこの世から消え去るとき、神の御前には喜びがある。そのようにある通りですね、このパリサイ人、ユダヤ人、立法学者たちは、一人の罪人が神の御前から消えるなら、天に喜びがあると言っていたのです。彼らはそのような厳しい裁きの神を信じていました。彼らにとっての神様というのは、そのようなお方だったのです。ましてや、神を彼らが忌み嫌う羊飼いに例えるなんてのは、もっての他のことでありました。命がけで失われた羊を探し求めてくださるお方だとは、到底考えられなかったのです。しかも、正しいものを命がけで救ってくださるなら、まだ話はわかりますが、神が命がけで探し求め、見つけ出して救おうとされているのが、神に背を向けている罪人だというのですから、パリサイ人、立法学者たちには信じるどころか、そのような話は耳を塞いでしまうようなイエス様の例え話だったのです。私たちは、今朝もう一度私たちの信じている神様を見つめ直さなければなりません。このお方は、私を探して救うために、天の御座を離れ、この世界にまで来てくださいました。しかも、罪人である私を救うために、十字架にまでかかり、命がけで救い出してくださったのです。パウロは言います。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちはこのお方を今朝もう一度見つめ直して、改めて感謝を持って礼拝を捧げたいと思います。あなたを探し求め、救 救ってくださる神様、決して諦めることなく、今日もあなたを探し求めておられるお方なのです。このところから二つ目に教えられたいことは、神様にとって私たちはかけがえのない存在だということです。まあ、先ほど飼っていた犬のカールがいなくなってしまい、見つけ出すことができなくなった、できなかった話をしましたが、実はまだ続きがありまして、その後もカールのことが私は忘れられることができませんでした。まあ、しかし、いなくなった犬を諦めた私は、しばらくしてまた別の犬を飼うことにしたのです。まあ、以前の犬は拾ってきた雑種でしたが、次はペットショップで血統書付きのポメラニアンを飼いました。まあ、その犬にまたカールという名前を付けて可愛がったのです。まあ、今度はグレードアップしたカールを飼うことになるのです。そしてこの新しいカールとの生活に慣れる頃には、まあ、以前のカールのことはすっかり忘れていました。世の中には替えが利くものがたくさんあります。あれがダメならこれ、あっちのものがなければこっちにする。社会において自分でなければダメ、私でなければダメなんてものはそうそうありません。あなたの代わりはいくらでもいる世の中です。しかし神様は、あなたの代わりは他にはいない。あなたは私にとってたった一人のかけがえのない存在だとおっしゃってくださいます。羊飼いは羊を100匹持っていたと言います。その一匹一匹にはっきりと名前が付けられているのです。どれ一つ同じ名前はありません。その名を持って羊飼いはその羊を心に覚えているのです。しかし、そのうちの一匹がいなくなったというのです。しかし名前を覚えているので、誰かがいなくなれば、あれがいないとその名でいなくなった羊がはっきりと分かっています。数ではありません。羊の一匹一匹が羊飼いにとってはかけがえがなく、尊く羊飼いの心に刻みつけられているのです。ですから、100匹のうちの一匹がいなくなったというのは、羊飼いにとってそれは100分の1がいなくなったことを意味していないのです。その一つ一つの存在は他の99匹のどれをとってしても変えることのできない一つの尊い存在なのです。それがいなくなればもうそのいなくなった場所は永遠に埋めることはできません。神様は私のことを、あなたのことを、そのようにかけがえのない存在だとおっしゃってくださるのです。世の中には希少価値というものがあります。ダイヤモンドのような高級な宝石も山のようにあれば価値はなくなってしまいます。やがてただの石になってしまいます。しかしそこら辺に転がっている何の価値もない石ころであっても、この世に一つしかないとなれば、たちまち高級なものとなるのです。しかし神様は、あなたのことを世界人口の77億人の一人とは考えていないのです。77億分の1ではなく、まさに世界にはあなた一人しかいないかのように、あなたを愛し、あなた一人のために御子を十字架にかけ、あなたのことを尊い存在として喜んでくださっているんです。では、神様がそこまで尊いとしてくれる私とは一体何者なのでしょうか。イエス様が十字架によって命がけで愛してくださったその私とは一体どういう存在なのでしょうか。今日三つ目に思いたいことは、私たちは迷える羊であるということです。自分とは何者か、自分は一体何なのか、この問いというのは、この人間観の問題は、大昔から今に至るまで問い続けられてきた問題であり、人間が未だに解決できていない問題です。 どんなに科学が発達しても、どんなに学問が発展しても、人間とは何かという問題は解明できていません。アウグスティヌスという人が、人間は遥か遠い彼方の天体用のことを調べることができるが、一番手元の一番近いこの我の問題、我とは何か、人間とは何か、このことについては全くわからないものだと言いました。昔中国に六祖大師という偉いお坊さんがいました。そこに若い恵上という僧侶が訪ねてまいりました。その姿を見た六祖大師が問いかけました。そこへ来たのは何じゃ、まあ、そこに来たのは何者じゃと尋ねたのです。まあ、そこでですね、普通ならば自分の名を名乗るのですが、この若いお坊さん、恵上さんもすでに禅の道に入っているものでしたので、まあ、そこで考えたそうです。お前は何者かと問われて、はい、坊主ですと自分の立場を言えば、坊主といってもいろんな坊主がいます。そんな身分のことではないと言われます。では、男だと言えば、そんなことは単なる性別だと相手にされません。まあ、それでは、恵上ですと自分の名前を名乗れば、それは人がつけた名前、親がつけた名前だと言うであろう。では、その恵上なる我、まあ、その実態は何なんだと、問いはそこまで来ていたのです。恵上というこの僧侶、この男の、この若者の、この実態は何か。まあ、こうなってきますと、もうその先は答えることはできません。自分でもそれ以上わからないのですから。まあ、そこでこの若い僧侶は黙って六祖大師の前を去り、8年の間座り込みをしたと言います。つまり我とは何かと追求し続け、考え続けたというのです。自分とは何か、自分の実態とは何か、そればかりを考えて8年間座り続けたと言います。そしてようやく8年目に、ついに分かる時が来たそうです。ああ、分かった。まあ、そこで小躍りして喜んで、六祖大師のところへまたやってきました。そこで六祖大師は、そこに来たのは何じゃと問い、そこで恵上は、はい、切事一物不足不中と答えたそうなんです。まあ、それはどういう意味かと言いますと、どんな言葉で言おうと思っても、何と言って表現しようと思っても、結局言いようのないものという意味です。8年もかけてようやく到達したその答えを六祖大師も認めたという話です。まあ、結局は、私とは何者か、それはわからない。なんて言っていいのかわからない。というのは、一人の修行僧が8年間座り込んで導き出した答えだというのです。まあ、実は、これは一つの真理を導き出しています。人間は人間だけでは自分のことがわからず、自分の価値を見出せないということです。私たちがいくら自分とは何者かと問い詰めても、永遠に答えには到達できないのです。なぜなら、人間は人間を作られた創造主のもとにあって初めて、自分は一体何者で、自分にはどれくらいの価値があるかを知ることができるのです。私たちは自分一人では自分の価値を見つけることができません。私の存在理由は、私を作ってくださった創造主なる神様にあるからです。あなたの価値は、あなたのために十字架にかかって死んでくださったイエス様の命に匹敵する価値があるのです。しかし、その神様のもとを離れ、イエス様のもとを離れたあなたは、存在理由を見失い、価値がわからなくなった迷える羊だというのです。 そして神から離れたこの状態のことを罪と聖書は呼ぶのです。何か悪いことをしたという具体的な罪を示すことなく、神から離れてしまった状態そのものを罪と呼んだのです。すべての罪のこの根本原因というのは、この神様から離れてしまったことにあります。そして一度神のもとから離れた人間は、迷える羊である私たちは、自分の力では自力で神のもとに戻ってくることができないのです。私の少年時代にいなくなったカールの代わりに、新しく飼ったポメラニアンのカールという犬がいました。今でこそポメラニアンなんてどこにでもいますが、当時新潟という田舎ではちょっと珍しいですね、洒落た犬でした。近所を散歩させていると、見たことない犬で珍しがられることがよくありました。で、自分でちゃんと世話をするという約束で買ってもらい、初めのうちはとても大事に可愛がっていたのですが、何年か飼っていくうちに、だんだんと散歩に行くのが面倒くさくなってきました。学校から帰ってきたら散歩に連れて行ってあげないといけないのですが、家でテレビゲームがしたかった私は、カールを一人で外に出したのです。するとですね、カールはですね、いつもの散歩コースを自由気ままに一人で回るようになったのです。家を出ると、すぐ近くに大きな神社がありました。そこはとても広くて、大きなすごくいい神社なんですけど、入り口付近にはですね、地域の子供たちが遊べるように、シーソーとブランコが設置してありまして、そこを抜けると広い庭があって、そこが地域の犬たちの散歩コースになっているんです。その神社の境内を散策した後に、カールは近所を回って、小一時間ぐらい散歩をするんですね。私が散歩に連れて行くと、20分もしないうちに返されるので、好きなだけカールは散歩して、で満足すると、玄関のところに帰ってきて、ワンワンと吠えるので、また家に入れてあげます。普通では考えられないことですけど、まるで猫を外に出すかのようにですね、私はポメラニアンを一人で散歩させては、また家に戻すということをしていたんです。犬というのは、自分の家にまた自分で帰ることのできる、そのような習性があります。しかし羊は、羊を導く羊飼いがいないと、自分たちの群れに戻ってくることはできないのです。戻れないどころか、どこに行っていいか分からず迷ってしまい、そして自分で餌にも水にもたどり着くことができず、すぐに獣に襲われて死んでしまいます。ですから、羊飼いが探して助け出す必要があるのです。私たち人間もまた同じです。一度神のもとを離れた私たちは、自分の力では真の神様を見出すことも、神様のもとに帰ることもできません。偽物の神様になったら行くことができるかもしれません。しかし私たちを作られた生ける誠の神様、創造主なる神様のもとに自分の力で帰ることはできないのです。ですから神様の方が、イエス様の方が、この世界に来られて、失われた羊である私たちを探し求め、十字架によって救い出してくださったのです。このイエス様の十字架を見上げて、神のもとに立ち返ることを悔い改めと言います。しかしそれは、悔い改めるというのは、ただのんきに帰ってくることを言いません。主に担われて帰ることです。十五章の五節では、羊飼いはいなくなった羊を見つけたら、喜んで羊を肩に担ぐと言います。羊が自分の足で帰ってくるんではなくて、羊飼いがその羊を背負って、肩に背負って歩くと言います。これまで私たちは自分の力で立ち、自分の力で生きてきました。何でも自分の思うがままに歩んでまいりました。神に背を向け、 神など必要のないと思って生きてきましたが、神の方に向きを変え、このお方によって生かされる歩みを私たちはすることを悔い改めというのです。羊飼いなるイエス様を主とし、このお方に従う歩みをすることが悔い改めです。このお方は私たちを緑の牧場にふさせ、憩いの御際に伴われます。このお方はいつも私たちと共に歩んでくださり、常に私たちを守り、正しい道へと導いてくださいます。この方と共にいるのなら、たとえ死の影の谷でさえ恐れることなく、平安のうちにそれを超え、やがて私たちを天の御国へと導き、永遠の憩いを与えていてくださるのです。今朝も神様はあなたを尋ね求めておられます。私のもとに帰ってきなさいと招いておられます。どうぞ羊飼いなるイエス様のもとに立ち返り、あなたの作られた神様のもとへ帰り、本当の自分を取り戻してください。神様にある自分の存在理由を知り、永遠の価値を受け取ってください。もし一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあると聖書は証言します。たった一人のあなたという存在が神に立ち返るなら、天では大きな喜びが湧き上がるというのです。100人の人が救われたことを喜ぶのではありません。あなた一人が救われたことを天は喜ぶのです。これは私たちが普段見ることができない、知ることのできない、天の様子を唯一垣間見ることのできる聖書の一節です。もし一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあります。世の中には様々な喜びがあります。日本ではオリンピックが延期となりましたが、アスリートが世界新記録が達成したとき、世界が湧き上がります。日本人選手が金メダルを獲得したとき、日本中が喜びに湧き上がります。自分が応援していた選手が優勝したとき、感動的な試合を見たとき、人々は喜びます。しかし、神様は、天の御国は、そんなことに注目がいっているのではありません。勝利の行方よりももっと興味のあるのが、あなたの救い、あなた一人の救いなのです。あなたが神のもとに立ち返るとき、あなたがサタンの支配から神の支配に移されるとき、天の御国は勝利の喜びに湧き上がるのです。あなたの魂が滅びから救われ、永遠の命に移されたとき、天の御国は喜び湧き上がるのです。それこそ天の御国の勝利なのです。どうぞ今日、イエス様のもとで、この喜びを手にしてください。神様は今もあなたを招いておられ、この喜びを得ようとするならば、どこででも得ることができるように導いていてくださいます。どうぞ、あなた自身が神様の喜びとなり、神様を信じ、神様から永遠の喜びを受け取ってください。心からお勧めいたします。それではお願いいたします。あなた方に言います。それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。羊飼いなるイエス様のこの招きをどうぞ受け取らせてください。迷う者を諦めずに導き続ける神様、まだイエス様のもとに立ち返れずにいる方々が、今日あなたのもとに帰ることができるように決心させてください。今私たちを天の御国で起こるあなたご自身の喜びの中に引き上げてください。この私のために、 あなたが喜び続けていてください。その喜びの御心を御霊と御言葉によって私たちに注ぎ続けていてください。どうぞ今もあなたが私を喜んでいることを確信させてください。その確信の中で多くの者に信仰への決意を新たにさせてください。今集まることでできないお一人お一人と共に会ってください。病床にある方々、人生の厳しい戦いの中で天の喜びを仰ぎ、喜びそのものである主が共に生きてくださることをもう一度確信することができますようにお導きください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。